生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
MC の金沢秀明です。
アシスタントの山崎愛子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回は香港へ出発っていうところで、
そうですね、
パンデミックを起こしたところに派遣されていくわけなんですけども、いよいよそれに対しての研究を進めていくっていうところですね。
はい、そうですね、はい、本当派閥争いをしている、帝国大学の青山教授とですね、北里がワンチームとしてですね頑張っていくというところになりますけれども、北里はですね、どういう道具を用意したのかっていうところでですね、ペストの原因菌をですね発見するためにですね、ドイツで留学してた時に愛用してたですね、カルツワイス製の顕微鏡をですね、これドイツの留学先から日本に持ってきてたみたいですね。で、それをまた持っていったみたいです。そして、試験管とかシャーレ、それとですね、培地などですね、菌の培養に必要なものを準備していったそうですね。
そっか、現地にあるとは限らないですもんね。
限らないですね。で、多分買い集めることもできないと思いますので。
はい。
で、香港についてですね、2日目の6月14日なんですけれども、はい、もういきなりですね、解剖する機会を得たそうです。で、まずですね、これは、おそらく遺族にですね、バレないようにっていう配慮だと思うんですけども、遺体が入った棺桶のですね、をまず、解剖室に持ち込みまして、まあ、解剖室も解剖室ってわからないようにしてたと思うんですけれども、で、そこのですね、棺桶の蓋を解剖台代わりにしてですね、はい、青山先生が執刀を行います。うん、で、リンパ節、肺、脾臓、肝臓などをサンプリングいたします。で、北里はですね、これを詳しく観察して、顕微鏡を観察したんですけども、もういきなりですね、サンプルからおびただしい数の細菌を確認することができました。全長がわずか2マイクロメーターですね、の微生物ですね。これがもうペスト菌である可能性は高いなというふうに思います。ただですね、この遺体はですね、死亡してから11時間経ってたんですね。なので、死んでしまってからそれだけ経ってると、他の雑菌も増えてしまっている可能性が否定できないなと、はい、いうことで、北里は慎重に判断をいたしまして、まずこの菌をですね、培地で培養いたします。それとですね、並行してですね、個々の三原則はもう培地で培養して、純粋培養できたやつを動物に打って、それが同じ病気になるかっていうところなんですけれども、もうちょっとそれを突っ飛ばすためにですね、脾臓の一部をですね、マウスにいきなり摂取して観察もします。で、そしてですね、3日目ですね、今度はですね、40.5 度の高熱を出している患者さんですね、まだ生存されている患者さんを診察する機会に恵まれます。
はい、
北里はですね、この患者さんの指先からですね、採血をして、この血液をですね、顕微鏡で観察したところ、昨日見たものとですね、形や構造が同じ細菌を発見します。
うん、
あ、これ間違いなくペストの原因菌、ペスト菌だなというふうに確信を持ちます。その後の日々もですね、次々とですね、解剖する機会に恵まれまして、
はい、
で、青山先生はですね、解剖室でもう遺体解剖を従事し続けます。で、北里はですね、そこからサンプリングされたものを、顕微鏡で観察したり、もしくは、培養したりというような形でですね、精力的に活動いたします。もうなんせですね、国は、1ヶ月しか期限くれませんでしたので、調査期間ですね。
厳しい。
1ヶ月で2700円だったかな、ぐらいしかの予算。まあ2700万か。の予算だったので、とにかくその間に結果を出さないといけないっていうことですね。で、2週間経ったですね、6月28日なんですけれども、はい、青山が微熱を出します。
お、ちょっと嫌な予感がしますね。
ちょっと嫌な予感がしますね。で、 翌29日にですね、このテストの調査でですね、便宜を図ってくれた病院のラウソン副院長をはじめとした、香港政庁の要人たちにですね、研究の場を与えてくれたということの感謝を伝えるために、中川良二がですね、晩餐会を開いてくれたんですね。で、その席でですね、青山北里がですね、それぞれ感謝を述べるようなことをしたらしいんですけれども、その席中に青山が倒れます。体温がですね、39.3度の高熱でですね、左脇下のですね、痛みも訴えたそうなんですね。で、続いてですね、伝染病研究所の助手としてですね、北里が連れて行っていた石上亮ですね、も高熱を出して、うずくまります。
なんで行っちゃったんでしょうね。参加に。
晩餐会行っちゃダメですよ ね。
言っちゃダメですよね。
微熱というか調子が悪いんであればですね。
言っちゃったのか。
ちゃったですね。で、ラウソン副院長はですね、すぐにですね、青山と石上をですね、治療するべくですね、指示を出してくれまして、香港にですね、病院船をつけてたらしいんですけれども、その病院船のハイゼア号に緊急入院させます。で、左脇下が腫れてるですね、腺ペストですね、腺が腫れるペストという形で、診断されます。で、彼らの体をですね、観察したところですね、指先に小さな切り傷があったそうなんですね。怪我があったみたいなんですね。
そっから入っちゃったの
そこ
か。
から入っちゃったみたいですね。二人とも、解剖に携わってました。で、はい。で、9月30日にですね、北里は、この青山と石上漁師のですね、メンバーは、がテストにかかってしまったということで、内務省の方に電報を打っております。で、あとですね、もう一人ですね、香港に在住していた日本人医師でですね、この研究に加わりたいっていうふうな形で、現地でチームに入ってきて、たですね、中原という医師もですね、発病をしてしまいます。3人ですね、ペストにかかってしまったという形ですね。で、青山の危篤はですね、すぐにですね、森林太郎を通じて、青山の奥さんに伝えられたそうです。で、この際ですね、青山夫人はですね、主人は出発の際に、今度は生きて帰らぬかもしれないが、研究だけは立派に成し遂げる、との決意で出かけましたと。私も最悪のことがあると思っております。彼が十分な研究ができているのか、これが気がかりです。というふうに、気丈に答えたそうです。なかなかね、
すごい
当
な、
時
気が
の、
気じゃないだろうな。
ね、気が気じゃないけど、
駆けつけられないし。
かっこよく答えたんでしょうね。いやー、本当奥さん立派だと思いますね。福沢はですね、もう、福沢諭吉はですね、焦っちゃってですね、自分が北里に行ってこいっていうふうに言って予算まで取ってきたわけですけれども、いや、北里死んじゃったら困るということで、至急帰ってこいっていうふうにですね、帰国命令を出せっていうふうに政府に迫ったそうなんですね。で、青山とですね、石上ですね、そして中原の3人はですね、英国人のドクターとナースが、手厚く担当して、看病してくれます。で、日本人のチームもですね、同行して昼夜問わずにですね、献身的に付き添ったんですけれども、とはいえですね、当時治療法は全然ないわけですね。で、直接ですね、痛みの原因になるですね、肥大したリンパをですね、切除することぐらいしかなんかやることはなかったみたいで、外科的にそれを切除して、で、あとはですね、これ治療になってのかと思うんですけど、ウイスキーをですね、火付け薬として与えるとかですね。
殺菌してるんでしょうね。
何なんでしょうね、これ。それとか、水で高熱を抑えるくらい、本当に水の手拭いをおでこに乗せるとか、それぐらいしかないのかなと思いますけれども。ただ、かなり手厚く看護してもらったおかげですね。 1ヶ月後、約1ヶ月後ですけども、青山と石上、両方とも回復することができます。
おお、すごい。
ただですね、残念ながら、はい、現地で、合流したですね、中原医師は、亡くなってしまったそうですね。
そうなんですね。
で、まあ、彼ら2人倒れたんですけれども、北里はですね、彼らを見舞いながらですね、研究をしております。で、まあ、感染者からですね、採血を行って、顕微鏡観察を繰り返すということで、やっていくわけですけれども、動物実験でですね、コッホの条件をクリアすることができまして、で、初めて、ですね、1ヶ月ちょうどぐらいの時にですね、最初に見つけた棒状の細菌をペスト菌として、特定して、発表いたします。で、北里はですね、これをですね、ドイツ語と日本語で、論文に書き上げまして、で、はい、雑誌に投稿いたします。で、その、投稿をですね、ラウソン、副委員長ですね、がですね、素早く、英語に英訳してくれてですね、英語の論文、雑誌、まあ、雑誌のランセットにも、
はい、
投稿してくれたんですね。
すごい。素早い。
すごいです。素早いですね。で、まあ、この時ですね、まあ、北里はドイツに留学してましたし、ドイツ語非常に堪能だったんですけど、英語は苦手というか、まあ、英語はそんなによく知らなかったみたいなんですね。なので、まあ、このランセ、ラウソンがですね、素早く英訳してくれて、ランセットに載せてくれたということを非常に感謝しております。で、北里はですね、予定の滞在日数30日をですね、8日間オーバーして、ペスト菌の菌株をですね、抱えて、7月3、あの、20日に香港を立ちですね、7月30日に日本にたどり着きます。で、この帰国の際にはですね、医学界のもう重鎮たちが出迎えてくれたほかですね、新聞報道でですね、新橋駅に帰着予定というふうに知った多くの国民がですね、自発的に集まってくれてですね、まあ、数千人の一大歓声で出迎えられたそうです。
すごい。初めの帰国の時と大違いですね。
そうですね。ドイツの帰国とは大違いで、まあ本当に、ペスト発見したっていうのでですね、英雄って感じですよね。ちなみにこの帰国したですね、2日後の8月1日にですね、日本は清国に宣戦布告をしてます。
わ、そんな時なんですね。
はい、日清戦争が始まるちょっと前だったんですね。
危なかったね。帰ってこれなくなっちゃう。
ちなみにもうこの始まった後にですね、青山と石上がですね、帰国してますので。
じゃあ大丈夫なんだ。
そうです。まあ日清戦争って言いながら、まあ香港はイギリス領だったので。
まあまあそうですね。
はい。まあ、そこは大丈夫だったのかなと思うんですけれども。
いや
まあでも、
ね、
ギリギリのラインというか、はい。まあそんな時代背景の時にですね、ペストが突然香港で湧き上がったっていうところですね。で、北里はですね、帰国後にですね、ペスト菌の感染経路の研究に取り組みます。
はい。
で、香港でですね、ペストの調査に当たった時に、患者さんの家のあちこちでですね、ネズミの死骸が転がってるのを目にしてました。あとですね、14世紀のヨーロッパで、あったペストのパンデミックの時にはですね、ネズミの群れが現れたというようなですね、そういう、まあ、記述も思い出したそうで、で、そこでですね、まあ、香港に行った時にですね、一匹の瀕死のネズミを捕獲して研究室に持ち帰ってですね、解剖して顕微鏡で、観察してたみたいなんですけれども、やはりそのネズミからもペスト菌を確認してました。で、北畑はですね、人間より先にネズミがペストに感染して、それが人間にうつる人獣共通感染症ではないかとの仮説を立てます。で、北里はですね、まずペストを断つにはネズミが駆除する必要がある、ということを提唱いたします。で、この提案はですね、世界中を駆け巡りまして、この当時ですね、国際貿易都市だった、 香港からですね、貨物船に紛れ込んでですね、そのネズミが、貨物船に紛れ込んだネズミが、世界中にペストをばらまく、可能性があったんですけれども、結局のところですね、死者数はですね、この時は、約1000万人ぐらいで、止まったみたいなんですね。まあ、それはまあ、このネズミに気をつけろっていうのが非常に効いたんじゃないというふうに言われております。
なるほど。
まあ、なんせね、14世紀のパンデミックの時には1億人ぐらい死んだ
そうですよね。
世界人口の4分の1死んだっていうところだったので、まあ、だいぶ少なく、まあ、1000万人
まあ、
も
多い
大
で
変
す
な
けど
数で
ね。
すけどもね、はい。だいぶ少なく済んだのかなというところです。で、ですね、ここでですね、まあ、一つ問題が湧き上がります。ペスト菌のですね、を誰が最初に発見したかというところなんですけれども、ちょっと今、北里側からの目線でしかちょっと話してなかったんですけれども、当時ですね、ベトナムはですね、フランス領ですね。で、フランスといえばですね、パスツール研究所、パスツールの、まあ、が細菌学としては、まあ、権威があるところですけれども、パスツール研究所は、ベトナムに研究所を出してました。つまりですね、まあ、当時の、そういう細菌を研究できるような研究施設っていうのは、日本の北里の伝染病研究所と、それからですね、ベトナムのパスツール研究所との2カ所がアジアには存在したということになります。なので、ペストがですね、らしき病気が起こっているというふうになったらですね、両研究所から人が派遣されたわけですね。まあ、ここはもう、なので、ペスト菌のですね、誰が一番に発見したのかっていう国際競争にもなったわけです。で、6月14日にですね、北里が香港でペスト患者の解剖を開始して、6月18日にですね、患者とネズミからドイツに細菌を検出して、6月19日にペストの病原を発見せりというふうに日本政府に打電しております。で、それとど、あまあ、あんまり日付が変わらないですね。6月20日ですね。こちらはですね、L さんですね。こちら、パスツール研究所の、まあ、研究員ですけれども、この人間が、L さんという研究者が、ペスト菌をやはり確認をしておりまして、その論文をパリに送付しております。両者のですね、論文はそれぞれですね、8月に、北里の論文がランセットに載っておりまして、L さんの論文は9月に、パスツール研究所起用というですね、まあ、パスツール研究所が出している雑誌に掲載されたという形になります。まあ、若干北里の方が発表が早かったというと
そうで
ころ
す
で、
ね。
北里 L 三菌っていうふうに、まあ、名付けられたみたいです。
すごい、この僅差ってすごいね。
この僅差すごいですね。
まあ多分ね、他に国際的にも多分いろんなところで研究されてたとは思うんですけど。
まあ、ここに、この香港に駆けつけれたのはですね、この、まあ、2グループしかなかったんですね。
ああ、そういうことか。その時
はい。
パンクやってたからってことですね。
で、それまでは、ペストは、まあ、伝説上の病気っていうか、っていうような状態だったんですね。で、1994年から1996年にかけてですね、グラム染色論争っていうのが起こります。で、L さんはですね、論文で、まあ、菌をですね、染色手法の中で、グラム染色っていうのがあるんですけれども、ペスト菌はグラム陰性っていうふうに明記したんですね。で、対して北里はですね、染色液を、携帯してなかったんじゃないかっていうふうに言われます。で、日本に帰ってきてから、染色して発表したんじゃないかとも言われてるんですけれども、どうもちょっとこの時染色をミスったのか、グラム陽性というふうに、主張してます。で、これ、後々ですね、グラム陰性、ということになるんですけど、北里は結構グラム陽性だっていうのを結構頑固に、主張したみたいなんですよね。
そうだったんだ。
で、途中でですね、撤回して、グラム陰性でしたっていうふうな形に、撤回してます。なのでですね、お前が最初に発見したのは、グラム陽性菌のなんか別の菌じゃねえのかっていうのが、
とも思われちゃう。
はい、言われてしまったんですね。
ああ、残念。
で、ただですね、北里はやっぱ抜かりなかったというか、 ここにですね、自分が発見した菌の培養したものをですね、ここ研究所に送ってたんですね。なので、どっちの菌が、ペストなのかというのをですね、再度、ちゃんと、調べようということで、広報研究所が、業者の取ってきた菌をですね、調べることになります。そして、両方の菌がですね、それぞれ、ちゃんとペスト菌であるということが証明されまして、そうすると論文を先に出した北里の方が、まあ、優位になるということになります。
よかった。
はい。で、1897年ですね。菌の同一性が証明されたということでですね。バンコク衛生会議で、共同発見者として認定をされるということになります。ただですね、20世紀以降ですね、また、グラム染色のミスをですね、まあ、追求されてですね、まあ、北里も、亡くなっている時代の話なんですけれども、で、1976年ですね、アメリカの第三者機関が北里の研究を再検証してですね、菌発見の事実は、まあ、間違いないよというところになったんですけれども、その前にですね、L さんが、ちょっといろいろ主張した、のがですね、通ってしまって、北里を L 三菌っていうのからですね、L 三菌だけに名称変更されちゃってたんですね。
いやー、悲しい。前もありましたよね、そういうこと。
そういうことありましたね、もう ノーベル賞が
悲しい。
ね、はい、ダメだったっていうのもありますけれども。というところで、評価としてはですね、北里と L さんと、まあ、ほぼ同時期に見つけたというところなんですけど、菌の名前は、L さん菌になってしまっておりま
なる
す。
ほど。悔しい。
悔しいですね。で、
まあ。
まあ、これに対してですね、東大閥がですね、また、嫉妬の火を吹き荒らすんですけれども、
また？
またです ね、
仲良くなったと思ったのに
仲良く一緒に行ったと思ったんですけど、まあ、青山はもうね、初期の段階で、病気になってしまって、研究のチームから脱退してしまったので、まあ、発見の手柄は北里一人のになってしまったわけですよね。まあ、これはもう青山すごい悔しかったと思います。まあ、
そうでしたね。
はい。で、お大閥のですね、緒方正則がですね、まあ、グラム陽性、陰性をグラム陽性っていうようなのはありえないというところで、あいつが発見したやつは、違う菌だったんだっていう論をですね、日本の中で展開しまくります。
怖いな。同じ日本人なのに。
いや、本当ですよね。コッホの、研究所で、一緒に まあ、学問した仲なのに、まあ、なんかこうなっちゃうかなっていうのはちょっと悲しいですね。
悲しいですね。もうそこは素直に褒めたたえたらいいのにって思っちゃうんですけど。
で、ここ研究所が、国際的に、まあ、北里の菌も間違いじゃないよというところを証明した後でも、その論を展開してたみたいですね。また、森外ですね、森林太郎も、かなり、同じような主張を繰り返してですね、北里を攻撃してたみたいです。
もう妖怪も
まあ、彼はですね、郭家菌の実験をですね、ドイツ留学時代に否定されてるので、その恨み、骨髄でですね。
もうみんな ねちっこいな。
ねちっこいですね、本当。
悲
学
しい。
術的な発見を、はい、否定されるというですね。まあ、ちょっと、なんか、どんな奴らだと思ってですね、ちょっと顔を、僕はネットで調べてみたんですけれども、森外もですね、あと、緒方もですね、青山種道ですね、ここら辺はもう北里に嫉妬した、まあ、3人ですけれども、なかなかみんな男前なんですよね。
そうですね、今写真見させてもらってますけど、
結
ひ
構いい
げ
男なんですよね。
綺麗に ピシッピシッっ
ピ
ていう。
シッとしてますね、ひ。なんかこの時、ひげ生やすの流行ったのかなっていう気が
流行っ
し
て
ま
たん
す
でし
けど。
ょうね。
で、それに対して、北里ってもう、どう見てもこう、なんか、じゃがいもみたいな顔しててですね。なんか、
確かに。
男前なのに、そんな、なんだろうな、もうちょっと余裕持てよってちょっと思っちゃいますけどね。
ねえ、いやー、本当ですね。
ちなみにですね、北里の周りのチームですね、福沢諭吉とか、あと、衆議院議員の長谷川大ですね、それから永代千斎、このあたり結構ちょっとなんか抜けた面してるんですよね。
いや、まあ、福沢諭吉はシュッとした、キリッ
まあ、
とした。
そうですね、キリッとしてますけど、なんか永代千斎と、
こういう感じですね。
なんか
おひげの持
お
ち
髭
主。
がすごい長いですね。はい。まあ、風采で、なんかちょっといまいち男前じゃないグループなんですけど。
いやいや、まあ、こういうスタイルもきっと流行ってたんでしょうという
感じで
感
す
じです
か
ね。
ね。はい。まあ、ちょっと余談になりますけれども。
いえいえいえ。うん。
まあ、ちょっと、そんな、話を挟みながらですね。1995年、明治28年ですね。1月12日に長男が、生まれております。
おお、2人目ですね。
2人目ですね。で、まあ、この時はもう日本に帰ってきているところですけれども、もう非常に忙しくしてた北里ですけれども、研究所でその報告を受けてですね、もう仕事ほったらかしてバッと飛んで帰ったみたいなんですね。で、子供の顔を見てですね、トラちゃんに、よく頑張ったな、つってねぎらって、すぐ研究所に戻ったみたいなんですね。
まあでも
で、
顔を見に帰ったんですね。
そうですね。で、その後ですね、子育てが大変になるからと、まあ長女もいますし、実家の方からですね、両親を東京に呼び寄せたそうです。
おお、そこら辺もちゃんと考えて実験されたんですね。
ですね。といったところでちょっと今回は終わりにしたいと思います。はい、
い
今回
や
は、
ー、
はい。
そうですね、次回は、
まあ、
ポリラの方行くのかな。
そうですね、はい。コレラのですね、免疫療法とか、そういったところをお話ししたいと思います。今回は、テストの大発見というところをお伝えさせていただきました。
ありがとうございます。ね、ペストを発見っていうところで、まあそこからもまたね、こう発見者論争に巻き込まれ、また北里の名前が消えてしまうってちょっと悲しいところもありましたけども。
そうですね、はい。
まあそんな中も長男の誕生っていう、ちょっと嬉しいニュースもありつつっていうところで、次回またお聞きいただければと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。